17章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。天のお父様、今日も主の御言葉で私たちを養ってください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から。
ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。そのようなことである。次のような神の言葉がナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。
じゃあこのことですね、ダビデが主の家を建てようとしたときに、4節のようにね、言って私のしもべダビデに言え、主はこうせられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。あなたが私のために家を建ててはならない。しかし十節、それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させたさせる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。だからこれがその主の御心ですよ。主があなたのために一つの家を建てる。だからダビデが建てようとしたこと、いやあなたではない、私があなたのために建てる。だからこれが主と私たちとの関係ですよ。私が主のために何かしようとするんですけど、そうじゃなくて主が私のためにする。ダビデの王国も何をしてもいつも勝利をさせたと、主がされたと、そのことですね。だから私が何かしたから主が益を受けたんではなくて、主が私のために全てをなさったということを教えようとしたんですね。だから主があなたのために一つの家を建てる。ジーセス、
あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中から あなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる、
うん、じゃあ主があなたのために一つの家を建てる、主が建てるんですよ。だからそのあなたから生まれるこの中で永遠のとこしえに、そのとこしえのものを建てるということですね。このあなたの世継ぎの子の中で、ね、ダビデの子ですね、ダビデの子の中で、とこしえの、王座をとこしえまでも固く立てる、その子がそれを立てるということですね。一つの家を立てる。十二節、ね、彼が私のために一つの家を建てる。だからあなたが私のために建ててはならない。主があなたのために一つの家を建てる。主があなたのために建てる。その主があなたのために建てる、その主が誰か、論理的に見て、彼が、ね、あなたの子、ダビデの子が、彼が私のために一つの家を建てる。不思議ですね。これはもうイエス・キリストですよ、ね、イエス・キリスト、ね、だからあなたの世継ぎの子、あなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼が私のために一つの家を建てる。だから主があなたのために一つの家を建てる、彼が私のために一つの家を建てる。だからこれは神様でしょう。イエス様は神様です。神様が一つの家を建てる、ダビデの子として建てる、そのことになるんですよね。だからここに三位一体神様の働きが見えるよ。十三節、
私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない、うん、私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ、
うん、じゃあここ常しえということは中二節に一箇所出るんですね。常しえ、それで中四節に二箇所出るね。常しえ、常しえ、うん、だから常しえというものは人間がすることじゃないよ。永遠の神様の御業です。常しえ、常しえ、常しえ立ってる、うん、中六節、
ダビデ王は言って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか、
うん、だからいや、このもったいない神様の恵み、御言葉聞いて、私が何者なので、ね、これが謙遜ですね。そのこのような旅でを神様が愛しておられました。私が何者なので、皆さんいつもこの謙遜を維持してください。私が何者なので、もう少し持ちられたらね、もう頭がね、こう上に上がって首が硬くなり、ね、これはダメですよ。持ちられません、うん、だからダビデのように、私が何者なのでと、その思いがある時に神様が常しえの契約をしてくださるんです。これは ダビデと主との契約ですよ。これがダビデ契約よ。この中7章はね、中9節、
主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました、
うん、このように大いなること、この知らせてくださいました、これがね、ダビデに主が約束された、ナダン預言者を通して、20節、
主よ、私たちの耳に入るすべてについてあなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした、
うん、私たちもね、いつもこの贖いの恵み、私がエジプトに行った、サタンの奴隷だった、こんな私を贖ってくださった、これがいつも自分の一番中心的な部分に、あること、ダビデはこれがあったんですね。自分たちはエジプトの奴隷だった、そこから贖い出してくださった。だからダビデはいつも神様に感謝を捧げました。私たちもこれが必要ですよね。だからいつも私はもうサタンの奴隷だった、そんな私をイエス・キリストが十字架を通して贖い出してくださった、もう感謝の条件全部失ってもこの一つだけでもいつも感謝できる、ね、感謝感謝感謝。次22、
こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました、
うん、じゃあここでまた常しえという言葉がありますね、これが彼の信仰ですよ。彼と主との契約は常しえの契約です。アブラハム契約、ダビデ契約、イエス・キリストの契約、全部とこしえの契約です。23節、
どうか主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことがとこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください、
とこしえまで、まだとこしえ、永遠の約束、あなたの約束を約束通りに行ってください。これが契約ですよ。契約、カバナントですね。永遠に変わらない約束です。約束、契約、契約は日本語ですけど、カバナントは約束です。永遠の約束。24節、
あなたの皆が常しえまでも真実なものとされ崇められイスラエルの神万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が御前に固く立ちますように。
まだここは常しえという言葉、ずっと常しえが見えるよ。だからソロモンではないよ、これはもうイエス・キリストですよ。25節、
我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきりしもべのために家を建てようと言われました。それゆえこのしもべは御前に祈り得たのです。今主よ、あなたこそ神であられます。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今あなたはおぼしめしによりあなたのしもべの家を祝福してとこしえに御前に続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それはとこしえに祝福されています。
これがダビデ契約ですよね。約束。今あなたは、おしめによりあなたのしもべの家を祝福してとこしえにね、とこしえに御前に続くようにしてくださいました。主よあなたが祝福してくださいました、それはとこしえの祝福されとこしえ、ね、ここでもうとこしえとこしえとこしえね、永遠永遠永遠ですね。とこしえに御前に続くように、主よあなたの祝福してくださいました。それとこしえの祝福されています。皆さんと私が永遠の命を得てるのはこの約束によって、今日素晴らしいダビデと主との約束、あなたが私のために立っててはならない、私があなたのために立ってる、それがあなたの子から、それをとこしえ家を建てる、とこしえの約束、イエス・キリストです。イエス・キリスト、ソロモンではありません、ね、とこしえという言葉を使うのはソロモンじゃない、イエス・キリストです。18章、ヨハネ18章一節から見ましょう。
イエスはこれらのことを話し終えられると弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一体の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らにそれは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らにそれは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。そこで一体の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。 寒かったので、しもべたち役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われた時、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとも言うのですか。あなたはそのであの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。
じゃあすぐ鶏が鳴いた。ダビデとの約束、永遠の約束、まだこのイエス様との約束、イエス様がどんな約束をされたかというと、旧説を見ると、それはあなたが私にくださったもののうち、ただ一人も失いませんでしたとイエスは言われた言葉が実現するためであった。一人も失うことがない。じゃあこのペテロは今この三度ですね、三度、他のところを見ると三度否認した。そしたら鶏が鳴いた。イエス様が、あなたは鶏が鳴くまで私を三度否認すると言われる言葉ですね。じゃあ一人も失うことがない。これは永遠の約束です。だからイエス様のところに立っている人は一人も失うことはない。まあ否認はしたんですよ。けどその人が失うことがない。イエス様がその人を回復してくださるということです。じゃあここ周りの人たち、大祭司、まだね、イスカレット、ユダ、立ってるところが違うところにいるんですね。だからこのペテロと彼らが何が違うかということですね。イエス様は一人も失うことはありません。だからこのイスカレット、ユダは何でしょう。そしたらこの人は水浴したということを、みんながそうではないということを言われました。だから彼はイエスを主として信じたことがないんです。イエスを呼ぶ時にいつもラッピオと呼んだんですね。だからダビデもそうでしょう。ダビデも普通だったらもう大きな罪人よ、ね。 自分の堪忍をしたそのことを隠すために自分の部下ウリアを、ね、殺すんですね。嘘ついて堪忍をしてもうあらゆる罪を犯してしまったんです。けど彼は主との関係があったんですよね。とこしえの契約、それで悔い改めること主が導いてくださったんですね。だからこのペテロを主が悔い改めるためによみがえられて彼に尋ねるんですね。これが21章なんですけど、これがとこしえの契約、一人も失うことはない。けどこのイスカリオとユダは自分が与えられたチャンス、イエス様を信じて救われるチャンスを彼は、まあ、信仰が来なかったかもしれない。とにかく彼はもう自分の哲学の意念が強かったからね。イスカリオット、ジェロットですよ、ジェロット、政治家です。イエスを利用して政治運動をしようとしたんだよ。だからイエスをラッピとして先生としては認めたけど、主としては認めなかったんですよ。しかしこのペテロはイエスを主として認めて契約、とこしえの契約を結んだんですよね。一人も失うことがなかった。水浴したその部分よ、けど全部ではないと、水浴したが全部ではない、イスカリオテユダは水浴してない、イエスを信じてないということ。水浴ということはイエスを信じるということね、信じる、私たちがイエスを信じる瞬間水浴するんです。それで、こう自分の、体についてくるいろんなゴミ、失敗、それをまた、恵みによって洗うんですね。悔い改める、だから悔い改めは恵みですよ。だからこのペテロはもうここではもう優しくそんなものではないと言ってるけど、他の歌詞を見ると ね悪口を言ったというね、呪いをかけて、あんなやつ知らないということよね。そのことをしてもダビデのように自分の中でいろんな失敗があってもですよ、永遠の契約を結んだ人は捨てられることはない、失うことがない。アブラハムもそうでしょ。アブラハムも、ね、約束の地に基金があったので下っていった、エジプトに行って自分の妻を売った、それで自分の命を延命していた、妻は妹だとしたらね、それは一回ではない。アビメレク、ペリシテ人のアビメレクの前でも同じことする、だから人間が完璧だから救われるんではない、永遠の契約、約束があるからでありますよ。ダビデも失敗がたくさんあるけど、あなたが私のために立ってるんじゃなくて、私があなたのために立ってる、これはそのイエス、これがとこしえの契約よ。じゃあここまでしよっかな。皆さん、とこしえの契約ね、皆さんとイエス様との契約、イエス様を信じたということは、イエス様によって私たちの罪が許された、あがなわれた、それを信じて水浴した人、水浴した人も 罪を犯します、完全なものはないよ。ペテロのようにね、三度も否認するし、ダビデのようにもね、この致命的な、サウルとダビデを今現代の犯罪学ね、あの法律比べてみても、サウルは罪でもないのよ、ね、サムエルが来る前に生贄を捧げた。アマレク人敵をもうね、選んで殺した。上等なものは持ってきた。だからダビデとサウルを比べてみたら、罪の重さ、人間的に見ると罪の重さはダビデが多いよ。じゃあ、ペテロとイスカリオテとユダ、ね、それを比べることもあるんでしょうね。だから私たちにこのようにこの契約、約束を信じること、これが鍵よ。鍵、弱くなるよ私たちは、死にもするよけど回復される。主が救いのことを一人も失うことはなかったと。じゃあ祈りましょう。